皆さん、こんにちは。株式会社 10X PDM のミキです。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。本日は、プロダクトマネジメント部の今、をお伝えするおテーマに3人の PDM でお話ししていきます。ではタイさん、イネさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとこの3人でお話しするのもなんか新鮮な感じですごい嬉しいんですけれど、はい、今日はプロダクトマネジメント部の今をお伝えするというところで、まずは自己紹介からしていきたいかなと思います。はい、じゃあそうですね、自己紹介として名前と簡単な経歴と最近の趣味という感じでお話しましょうかね。はい。じゃあ、ちょっと順番としては、私からいきますね。そして、タエさん、アイネさんという形で、ちょっと流していきます。はい。私は、PDM のミキで、会社ではミキティと呼ばれています。簡単な経歴としては、2013年に通信系の SIR に入って、その後15年、クックパッドの、新規事業に営業としてジョインをしました。まあ、その時に、まあ、小売店のチラシの掲載ができるサービスの、まあ新規開拓営業をやっていて、で、その後、17年に、まあ、ロコガイドっていうそこから、クックパッドから分社した会社で、引き続きそのチラシサービス、特売というサービスの、法人向けの営業や CS をやって、今の PDM の役割に近いディレクターっていう感じで、職種を変遷してきました。10X には22年の11月にジョインしたので、もうすぐ1年経つくらいな感じです。最近の趣味は、長谷川あかりさんという料理家さんってお二人知ってます？
知らない。知ってます。
知ってます？レシピを試すことなんですけど、なんかすごい簡単なのに、めっちゃ美味しくできるっていう、でもこう、味が濃すぎなくて疲れないみたいなレシピがあって、なんかそれを作ることが最近の喜びですね。はい。はい、すごくハマっていて、おすすめです。はい。では、タイさん、お願いします。
はい。はじめまして。TX でプロダクトマネージメント担当しております、タエです。社内でもタエさんというふうに呼んでいただいています。簡単な経歴としては、新卒では、なんか大手メーカーでエンジニアをしばらく、基本やってまして、その後事業企画に移り、で、転職して IT 系のスタートアップに移り、まあ、エンジニアとプロダクトマネージメントと事業企画をこう行ったり来たりしているっていう、ちょっと変わった経歴になっています。で、最近の趣味、そうですね。なんか去年ぐらいから、とある市民ブラスバンドに参加して、クラリネットを吹いてたりとか、あと私も料理は好きで、特になんか辛いもの大好きなんで、辛いものを欲したら、家の、にあるスパイスを、なんか片手に YouTube 見ながら、なんか料理作るみたいなことは割とやっています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。辛いものいいですね。アイネさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。浜坂アイネと申します。呼ばれ方は、なんか最初は浜坂さんっていう風に、こう、社内でもずっと呼ばれてたんですけど、なんか最近は下の名前で呼ばれることが増えてきて、アイネさんとかいう風に呼んでもらってます。で、簡単な経歴は、新卒でリクルートキャリアという人材営業の会社で2年勤めた後、名刺管理のサンサンに転職しまして、そこで営業と、後半は人事部に移動して、新卒採用やってました。で、育休中に 10X に転職しました。2019年かな。はい。なので、この9月で丸4年在籍してて、5年目スタートっていう感じです。で、最近の趣味は、園芸でして、園芸活動を家でやっておりまして、最近で言うとベランダで、レモンを育て始めたんですよ。レモンの苗木を育ててるんですけど、なんかアゲハチョウがめっちゃ卵を産みに来るんですね。 で、そのままにしておくと、幼虫が葉っぱを全部食べちゃって木が丸裸になるので、ほんと今朝も朝からこう産みつけられた卵をこう取るっていう作業をしてました。そんな日々です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。結構趣味、そうなんですねっていう感じだよな。いいですね。じゃあ、レモンの木を今育ててるっていうのが最近の。いいですね。料理だったり、園芸だったり、クラリネットだったりと、多種多様で。はい、ありがとうございます。そうですね。今、簡単な経歴をお伺いしてて、お二人とも結構入社後から、アイネさんは4年で、タイさんはもう2年経っていると思うんですけれども、そうですね。現在の担当領域と、まあ、あと、その入社後、お二人とも結構、年数が経ってるので、どういう役割を担ってきたかも、ぜひ聞きたいなと思うんですけど、タイさんは、どうですか？現在の担当領域、あと、それまでの領域。はい。
そうですね。私は、この2年間、割と一貫して、その、ステーラー導入したいっていうパートナーさん、起点で、まあ、かつ、その、主に以前から、その、ネットスーパーを運営されてるっていうパートナーさんに対して、いかに、その、ステーラー導入するかっていうプロジェクトを、主に担当してきてるかなというふうに思います。で、入社直後と、まあ、状況が変わった部分としては、その、入社直後2年前は、まだ、何ですかね、例えばこう QA とか、CS だったりとかっていう、職種がまだこう人材不足だったりとか、まあいなかったりとかっていう状況があったので、そこをなんか補完するような、動きっていうのを、まあ、サイドでやりながら、そこを進めてたっていうところなんですけれど、今は、その専門家みたいな人たちが、非常に増えたので、そこにといかに連携するかっていうようなところに、変わってきてるっていうところが変化してるポイントかなというふうに思います。
ありがとうございます。なんか結構前提としてなんですけど、TENX って今は、マトリックス組織の、体制をとっていて、プロダクトマネジメント部っていう、まあ、私たちが所属してる職種の、こう、同じ職能の組織と、あと、こう、事業ドメインに、こう、よってこう、組成したドメインベースの組織が、もう、クロスしていると思うんですけど、それで言うと、タイさんは、どういった、そっちのドメインベースの組織だとどういったふうに動いていらっしゃいますか？
そうですね。ドメインベースの、開発チームも、まあ、今年に入ってから徐々に、こう、その、蘇生されていったっていう、認識なので、まあ、その初期は、結構、こう、パートナー向き合いのチームの中で、まあ、開発をしていくっていうところだったんですけれど、直近は、その、いかに、こう、開発チームと、うまく連携して、動くか、みたいなところの、なんか、こう、橋渡し役みたいなところを担うようになってきてるっていうところですね。
ありがとうございます。進行役なので普通に聞いちゃったんですけど、私も一緒にタイさんと同じ、
ね、
パートナー向き合いでやりつつ、ドメインベースの組織と連携しつつっていう、その二つをやっているっていうのが直近ですよね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。アイネさんは、今の担当領域と入社後の役変遷みたいなところはいかがですか？
今は、ドメインベースの開発体制の中の標準セットアップ。っていうチームの PDM を担当してます。入社後どんな役割を担ってきたかでいくと、私が入った当時はまだエンジニアと山本さんしかいないみたいな7人とか8人とかの組織だったので、本当にひたすら何でも屋として動いていて、こうできること何でもやるみたいな状態から、2年目ぐらいからですかね、CS という役割を経て、昨年の7月頃に、TENX には職種変更プロセスっていう、こう、社内の異職種へのチャレンジ制度みたいなものがありまして、ありましてというか、私が第1例目だったんですけど、それを利用して、昨年の7月から PDM として活動してます。
ありがとうございます。結構、そもそもプロダクト自体も4年前からだと、今のステイラーではなく、タベリーからスタートしているっていう感じですかね。
そうですね。もう自分がそれこそ育休中にタベリーを使ってて、このサービスすごいなって思って、まあ、門を叩いたみたいな感じなので、タベリーの時から関わってますね。はい。
はい。ありがとうございます。 構あの2人の入社後どういう役割をやってきたかみたいなのは意外と聞いたことがなかったり、あと多分こう聞かれている方も結構あのプロダクトマネジメント部ってあのもともと PDM の方がこう転職してくることが多いんですかとか、社内でも変更プロセスあるんですかみたいなこともあのイベントとかで聞かれることがあるので、はい、こういう事例もあるんだなみたいな感じで聞いていただけてるのかなと思います。はい、ありがとうございます。現在、あの、取り組んでる業務が、まあ、それぞれ、タエさんは、パートナー向き合いでのお仕事とコードメインの橋渡しであったり、アイネさんは標準セットアップっていうふうに、おっしゃってたと思うんですけど、まあ、どういう中身の業務で、他の職種のメンバーとこう関わりながらとかも仕事してると思うので、なんか具体的にどういうところに、取り組んでるのかっていうのをちょっとお話しできる範囲でお願いします。じゃあ、タエさんからお願いします。
そうですね。私は、この、主にこう、パートナー向き合いのお仕事をしているんですけれど、ただ、パートナーにこう、向き合いすぎるっていう言い方が適切かわからないんですけれど、そこだけを見ると、なんか、すべてのパートナーさんで、違う機能みたいなのを、用意しないと、その、成り立たないみたいな、世界もなんか全然できうる、わけなんですよね。で、それに対して、その、まあ、これまでそう異なるシステムとか考え方で、その運営されてきたネットスーパーその事業とか事業者さんと、まあステーラーとで、こういかにこう共通解を見出すかとか、あとはその、機能的な、これまではこういうことをやってきたみたいなそのギャップに対して、じゃあ、ステーラーに取り込むとしたら、どういう形で、取り込むと、そのプラットフォームとしての強化にもこうつながる。で、かつその、パートナーさんも、いい形で、こう実現できるかみたいな視点で、まあ、プランニングするっていうのが結構こう、ずっと大きい課題であり続けているところかなっていうふうに思います。なので、私の場合はちょっと特定のこう、ドメインに、現状こう、がっつりと関わるっていうよりは、プロダクトに対してはこう、広く薄く関わりつつっていう形の動き方が多いですね。はい。
なるほど。
そんな感じで、良いでしょうか。
はいはい。ありがとうございます。結構その、まあ私もタイさんと同じく、特定のパートナーさん、ちょっと A 社としますが、その A 社の、センター型のシステムフルリプレイスのプロジェクトに一緒に入っているんですけれども、結構パートナーの事業の実現っていうお話と、ステイラーのプラットフォームとしてみたいなところのバランスが結構難しいなって、まあ日々思いながら、やったりはしてるんですが、なんかこう、タエさんの中で、すごいこれは大事にしていますみたいなって、ポイントとかってありますか？
そうですね。なんかギャップの部分って、なんて言うんですかね。ステーラーにこれまで、知見としてない部分なんですよね。で、それを、いかにその、その業界として、なり、今後将来の、そのパートナーさんに向けて、どう汎用化されるうるのかっていうのは、なんか、やっぱその知見を持ってる人に、アタックするのが、まあ、良いかなっていうふうに思っていまして、なので、幸い、直近は、なんか、まあ、例えばセンターの領域だったら、センターの領域に詳しいメンバーっていうのは社内にいるので、まあ、そこにコンタクト取ったりとか、まだ、契約には至ってない、他のパートナーさんの、ヒアリングの状況なども、可能な範囲で伺ったりとか、ということで、なんかこう、将来的な要望っていうのをきちんとこう、集めていくみたいなところを、重視していますね。はい。
ありがとうございます。こう、一社に向き合って一社のカスタマイズとならないように、結構将来のパートナーだったり、まあ、あと、社内の専門家でいくと、その RSO 部みたいなイメージですかね。
全体
で
詳しい。そうですね。はい。はい、そうです。
その、こう、なんというか、いろんな標準をこう聞いていきながら、プラットフォームとしてのあるべきを探っていくっていうのが、結構ポイントって感じですかね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。アイネさんは標準セットアップ、多分、そうですね、聞かれてる方は、標準セットアップとは、みたいなところからな気もするんですけど、はい、どういうところをされてるのか、ぜひ教えてください。
そうですね、なんか、タイさんのお話聞いてると、あれですよね、こう、似て非なるというか、なんか私たちもその、まあ、ローンチを支えているチームではあるんですけど、まあ、結構、違いますよねって思ってて、標準セットアップチームは、新しくステイラーの導入が決まった、まあ、パートナー企業向けの、まあ、セットアップを基本的にやりつつ、まあ、そのセットアップのプロセスだったり、セットアップのシステムの、 両面の、まあ、自動化とか効率化とかをやっているチームですと。で、そうですね、特定の会社さんに向き合うというよりかは、結構複数のパートナー企業さんが、こう、同時にセットアップ期間をこう迎えるみたいなこともあるので、こう、なるべくステイラーの、こう、多くある機能を、こう、均質的にというか、こう、各ドメインチームにセットアップのタスクなんかをこう、振りながら、こう、どう効率的に、まあ、品質を担保した状態で、ステイラーのローンチを迎えてもらえるかっていうことに向き合っているチームです。ね。で、他の職種のメンバーとどう関わってるかっていうところでいくと、まあ、実は他の職種と関わることがほぼほぼ大半なんですけど、まあ、主にエンジニアと協業しながら、その、それぞれのパートナーを担当しているビズとも、こう、要件、要求の整理をしますし、もちろん QA チームとかとはローンチ前にすごく密に連携をしたりもするので、まあ、かなり広くいろんな職種チームと関わる仕事になってるかなと思います。
ありがとうございます。結構私もその、なんというか、まあ、入社が比較的、1年以内なので、こう、入って新鮮だなって思ったのが、結構各社、こう、セットアップっていうものが、必要なんだ、みたいなところから結構驚いた部分があって、例えばなんか、いわゆる SaaS というか、こう、システムをこう提供して、結構セルフサービスで、パートナーさんにそのセットアップをお任せしてやっていくようなプロダクトもあると思うんですけど、結構ステイラーの場合は、いろいろと各社のこう、事情に合わせるみたいな、その柔軟性を持たせるために、結構セットアップ部分があるのかなと、こう見ていて思っていて、なんか特にその各ドメインの中でも、この部分のセットアップは肝なんですみたいなところってあるんですか？例えば、
そうですね。
システムの連携であったりとか、はい。
いろんなセットアップ。おっしゃる通りで、まあ、一般的なその SaaS とか、それこそ私の前職のサービスも使いたい企業が、まあ、ウェブでポチポチしたらサービスインできるみたいなサービスも世の中多いんですけど、結構そういうサービスって、そのパートナー企業にとって、の、まあ、バックオフィス作業だったり、こう、あったらより普段の業務が便利になるツールっていう立ち位置が多いかなと思うんですけど、ステイラーの場合だと、先方の事業そのものを支えるシステムになるので、非常に多様なんですよね。なので、こう、やることが全然似てないケースがあったりだとか、もちろん売ってる商品もそうだし、オペレーションでもそうだし、まあ、かなり多様っていうこともあって、で、まあ、本当にそのウェブでポチポチするほど、なんかシンプルで十分かっていうと、まあ、それよりはよりその先方のやりたい事業に即したセットアップをしてあげるっていうことが非常に重要かなっていうふうには思ってます。で、どこが大事かって言われると、まあ、難しいですね。まあ、ちょっと全部大事っていうしかないかなっていう感じなんですけど、でもやっぱり、もうちょっと概念的には、その先方の表現したい売り場っていうものを、こう、いかにローンチのデイワンから、こう、表現、先方らしさが、そのパートナーらしさが出る売り場を作ってあげられるかっていうところは、一緒に、チームまたいで考えているところかなとは思います。
ありがとうございます。確かに、そのパートナー差分みたいなところを、しっかりこう吸収するためにも、今、セットアップが、こう、動いている部分が多いのかなと思いますね。はい。ありがとうございます。他の職種、まあ、もちろんエンジニアであったりとか、開発のメンバーとの関わりすごいお二人とも深いと思うんですけど、よく、候補者さんとかからご質問いただくのが、ビズデブとの関わり合いってどうですかみたいなところはよく聞かれますが、そこら辺ってどうですか、タエさん。
日々関わる感じですね。フェーズにもよりますけれど、特に、契約前のパートナーさんに向けたフィット&ギャップとかのフェーズだと、もう密に連携しますし、開発中も、何か、元々こう予定していた方向性が、なんかこう実現が、難しいとかハードルがあるみたいなことって、ちょこちょこ出てくるんですけど、その場合にそのパートナーさんといい形でこう調整したりとかっていうのも、ビズの、力を借りつつ進めているっていう感じですね。
フィットそのフィット&ギャップみたいな部分では本当一緒になって動いているっていう印象ですね。
そうですね。結構こう、はい、お互いのスキルセットみたいなのがあって、まあなんかこう、フラットに役割分担してる部分っていうのもあったりしますね。
そうですね。確かに。場合によってっていう、線引きが決まってるわけではないっていうところが、結構、テックス特徴かなと思って動いております。アイネさんはどうですか？結構、まあそれこそ、セットアップのフェーズになって、契約後、ローンチ前っていうフェーズですが、そこはビズデブとの関わりってどんな感じですか？
そうですね、まあ、なるべくその、セットアップの、こう、まあ、自動化効率化みたいなことをやっているので、こう、密にコミュニケーションをただ取ればいいとは思っていなくて、どちらかというとその入り口のところで、どれぐらいの期間で、どれぐらいの規模の何を成し遂げたいのかっていうことを確実に握った上で、じゃあ用意どんでセットアップ。数ヶ月走り始めようっていうのが標準セットアップチームの理想の体系としてはあります。ただもちろんそう綺麗には全然いかなくって、やっぱりこういうふうに定義してたんですけど、こういう状態でローンチしたいですみたいなやり取りとか、そういうなんでしょうね、イレギュラーなトラブルとかももちろん実際はあるので、なんかそういう時はかなりワンチームで連携しながら、じゃあどうカバーするかみたいなことをこう密にやり取りしてるかなとは思います。
ありがとうございます。当初のローンチ計画に対して後から出てくる論点ってももちろんありますもんね。進めていくうちに分かっていくこととか、
そこは
確かに横から見ていてもワンチームでやっているなっていうのをいつも感じております。はい、ありがとうございます。今はそうですね、取り組んでいる業務について詳しく聞いていったんですけれども、今日のテーマプロダクトマネジメント部の今をお伝えするっていうテーマでいくと、よく聞かれることとして、プロダクトマネジメント部、8人 PDM がいますが、なんかどんな雰囲気なんだろうみたいなところも、よく聞かれるので、ぜひこの機会に、お話ししたいなと思うんですけど、はい。なんか先日のイベント、オンラインのイベントでも、PDM 仲いいですかみたいな、ご質問もあったので、結構気になるトピックなのかなと思ったんですけど、その辺ってどうですかね。じゃあちょっとアイネさんから聞きましょうか。
仲いいです。
一言で言うの難しいですよね。
そうですね。なんか私の印象でいくと、はい、なんかすごいこう背中を合わせてお互いの持ち場をこうお互いを信頼しながら任せ合っているっていう印象が強いかなと思いますね。ただなんかすごくサポーティブでいてくれるというか、なんか少しでもその領域について疑問とか方向性でちょっと悩むみたいなことがあれば、もうふっとスラックチャンネルにちょっと書くだけで、誰もメンションしなくても誰か、あ、だったらこの使用書参考になるよとか、うちのドメインでこういう実績あったよとかっていうことをこう、すぐ差し出してくれる情報を。なので、お互いの持ち場に対しては、こう信頼関係を置いて背中合わせつつ、ものすごく助け、合うチームっていうような印象ですね。なんかこれが仲いいっていうことなのかどうかちょっとわかんないんですけど、なんかそういう印象があります。
確かにこう、背中を合わせるなんか同志っていう感じが、なんかその、仲いいですかって言われるとなんかずっともみたいな、なんかそういう現象になりますけど、そういうんじゃなくて、こう背中を合わせる信頼関係っていう、こう同志っぽい感じの関係性っていう方がなんか近いイメージですかね。
そうですね。
はい。タイさんどうですか？
そうですね。なんか、印象としては多分お二人と変わらないかなと思いますね。なんかべったり一緒かって言ったらそうではない。ただ、じゃあ一方ですごいビジネスライクな関係かって言ったらそうでもなくて、例えばワンワンで話すとなんか全然個人的な話とかもするような間柄を築いてる、なんか、関係性が多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。少なくとも私は、ミキティともアイネさんとも個人的な話をなんか全然できる間からかなって思ってますね。
はい。ありがとうございます。確かに8人勢揃いでみたいな、仕事の仕方としてもそんなないですし、勢揃いで集まるミーティングは週に1回定例でありますけど、なんかこう、そうですね。結構ワンオンワンで、密にやり取りしてるっていうのが、特徴かもなとは思いました。結構、学習とかで皆さん入れてますよね。PDM 同士も。で、最近何やってるのかキャッチアップしたりとか。どうしてもこう、みんなこう並行して走ってるので、何やってるのかをこう横で見るみたいなことが 多いので、ワンオンワンとかでキャッチアップすることも多いのかなと今話聞いて思いました。
そうですね。なんか、ベッドじゃない、理由としては、多分、その、働き方として、まあ、リモートワークが基本だったりとか、あとは、こう、PM に限らないですけども、結構、10X 小さいお子さんがいらっしゃる、こう、家庭とかが多いこともあって、なんか、計画せずに、じゃあ、なんか、フラットも見に行こうみたいなことは、なんか、少ないのかなっていうふうに思ってて、ただ、なんか、こう、企画すると、なんか、その企画した時の参加率とか意欲とか結構高いんで、なんか、みんな求めているみたいなところは、あるのかなって思ってます。仕事上どうしても同じプロジェクトで、なんか複数、PM がつくっていうのは、なかなか、少ないというか、大きいプロジェクト以外はなかなかないと思うんで、そこも、一定仕方がないことかなっていうふうに思うんですけれど、仕事の特性上。まあ、その仕事外のところも、なんかそんな印象ですね。
そうですね。確かに。以前、こう、集まった時も、エナミンさん、エナミンさんと呼びますが、同じ PDM チームのエナミンさんが、結構途中から参加してくれた時に、すごい追い上げ方で中華を食べてくれて、モチベーション高かったですね。
そうでしたね。
はい。あと、こう、話題も多岐にわたって、すごいキャリアの話をしたり、あと、ランドセル活動の話をしたり、結構、まあ、いろんな話題が飛び交うチームではありますね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。私も、そうですね。まあ、PDM チーム、今、8人ですけれど、結構なんかそれぞれに、持っているモチバーでやりながら、なんかこう、意見を聞きたいな、みたいな時に、結構気軽に聞ける間柄なので、すごくそこはありがたいなと思いながら、日々仕事をしております。はい。ここまで、そうですね。業務であったり、二人のバックグラウンドだったり、あとチームの雰囲気を聞いていきましたが、もう早いもので、もうすぐ30分になってきたので、今日の PDM の今をお伝えするは、ここら辺でエンディングとさせていただきます。はい。そうですね。なんかお話ししてみて、こうやって言語化してみるとなんか面白いですね。なんか、改めて。あと、なんかプロダクトの、まあ、これからのステイラーの、こう、プラットフォーム化っていうところを、目指して動いているっていうところは、どのドメインもすごく、共通している部分なので、そこに興味のある方は、ぜひ、いろいろ、採用のホームページだったりも見ていただけるといいなと思っております。はい。では、この TXFM を聞いて、TX に興味を持った、カジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、番組概要欄にある、採用情報、もしくは、リクルートから応募お待ちしております。はい。と、ドメイン体制については、プロダクトブログにも紹介しているので、ぜひ合わせて読んでいただきたいです。はい。では、今日のお相手は、PDM のタエさん、アイネさん、ミキでお送りしました。それでは、また次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。